新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。
皆さんこんにちは、 KY&Case の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さあ、今まで結構ウェブ周り、また SNS 関係といろいろその対策について伺ってきましたが、ちょっと今日は、改めてというか、まあ、基本的な部分、営業について、伺いたいなと思うんですが、山下さん、そのあたりのお話いかが、はい、
そうですね、まあ今日はまあその結局営業って大事だよねみたいな、そんなお話ができればと思うんですが、うん、
はい、
まあ、結構その集客っていうと、結局みんなその新規の流入元をどこにするかみたいなところばっかり結構考えがちだと思うんですよ、
うん、
でやっぱり僕のお客さんとかでも、まあ、広告回してお客さん来ればとりあえず売り上げ上がるよねっていう結構安直な考えの方もたまにいらっしゃったりするんですけど、
うん、
どんなにウェブマーケティングうまくいっても、例えばじゃあそれが物販やってますとか、そういったら全然いいんですけど、うん、特に B2B の会社さんとか、単価の高い B2C の商材を扱ってるお客さんとかは、方とかは、結局入ってきても、ちゃんと営業できないと、売上につながらないんで、広告費ずっと垂れ流しになっちゃうんで、結局僕はそこが大事なんじゃないかなと最近思っていて。
はい。
なんか広告会社でこんなこと言うのなんか、大変恐縮なんですけど、結構その、やっぱ、僕らの業界とかも、やっぱりすごいうまくいってる広告代理店さんとかって、うまくいってるというか、お客さんがたくさんいるような広告代理店さんって、
うん、
でそのめちゃくちゃ成果出してるっていうのは当然なんですが、
うん、
やっぱ営業が強い広告代理店さんってすごい多いですよね。
うん、
営業マンの育成がすごい上手だったりとか、新規の獲得がすごい上手だったりとか、そういうふうな代理店さんってすごい伸びてるなっていう印象が僕的にはあるかなっていうところですね。
確かに、たとえウェブ、SNS で、本当、お客さんが来たとしても、はい、その後のトークとかお話とか、営業の力がなかったら、制約しせずに終わっちゃったりしますもんね。
そうですね。そうすると、やっぱどんだけ広告ね、予算使ってうまくいったとしても、それもったいない感じになっちゃうんで、まあ、ある程度なんかそこのノウハウというか、仕組み作りみたいなのが、ある程度うまくいってから、広告とか、広告予算を増やしたりとか、っていうふうな方向に持っていった方がいいんじゃないかなと、僕は思ってますね。
すごい、もう基本中の基本、営業ですけども。山下さんは、まあ、今まだもうすぐね、大学卒業ですが、学生起業家でありますが、はい、山下さんの会社にいるスタッフ、社員の方も、今、学生さんなんですよね。
もういれば、社会人もいるっていう感じですね。
営業、山下さん自身もやってらっしゃるんですか？
僕も、残念ながら、まだまだ、
残念ながら。
営業してるような感じですね。
ああ、じゃあバリバリ営業も普段やると。
はい、
じゃあこう山下さんからやってる中でね、山下さんがやってる中で営業で大切にしてることとか、これ重要だよなみたいなところってどんなところですか？
難しい質問ですね。
あ、本当ですか？はい、どんな感じでやってるのかなと。
僕実際そのちょっと話一瞬それますけど、そもそも僕そのビジネスという業界に入ってきたその時に、広告とかじゃなくて最初ずっと営業ばっかりやってたので、どっちかというと、マーケティング上がりっていうのもどっちかというと営業上がりなんで、いろんな商材一応取り扱ってきたつもりではいて、で、そうですね、やっぱ結局大事なのって、まあ、いろいろあると思うんですけど、ちゃんとお客さんのニーズみたいなものをしっかりと把握して、そこに対して価値提供できるかどうかっていうところがすごく問題だと思うんですよ。
うん、
なので、営業ってサービス紹介ではないので、だからなんかあんまりサービスのプレゼントとかするようなタイプの、
うん、
営業って僕はあんま好きじゃなくて、あんま制約率が高いイメージじゃなくて、うん、僕とかあんまり、こんなこと言われるんですけど、営業させていただくときに、あんまサービス資料とか使わないんですよね。まあ、あとはもう、まあ、お客さんと仲良くなって、で、お客さんが今、その広告面とか集客面、あとは求人面とかで、どんな感じで、どんな感じのところに課題感があるかみたいなところをひたすら話してもらって、
うん
うん、そこに対しての、まあ、ソリューションみたいなものを、ご提案するっていう、感じだと思うんですよね。
なるほど。
なんか結構、僕的に、その、うん、なんかそれこそ、一時期なんか営業ちょっとだけ教えてたこととかもあって、
うん、
で、その時とかで、その、あんま、 取れない人とかって、営業獲得できない人とかって、結局、その、ニーズに対しての価値提供ができてないっていうか、
ああ、
っていうパターンがすごい多いと思うんですよね。そのサービスがあったら、そのサービスの、まあ、メリットみたいなものがいくつかあって、で、その先にあるベネフィットが、まあ、またそのさらにいくつかあるわけじゃないですか。しっかりそれを、そのいろいろな側面を、理解しておく。で、お客、こういう内容持ってたら、こういうふうな、ベネフィットみたいなものが提供できるよねというか、みたいなものを、まあ、何パターンも持っておくというか、だいたいどんな悩みが来ても、これを当てはめればいけるとか、こういうのもいけるみたいな、そういうパターンみたいなものを、しっかり考えられてる人とかっていうのは、まあ、スムーズに営業取れるのかなと僕は思ってますね。
いや、大切ですね。まあ、その上でもやっぱり、ちゃんと引き出す、聞き出す、聞く
はい。
力とか、その辺も大切ですよね。
めちゃくちゃ大事だと思いますね。僕、営業中8割ぐらいは僕喋ってないと思うんですよ。基本的になんか、7割、8割喋ってもらって、あと、最後の方なんか、頑張って喋るみたいな。結構営業スタイルっていろいろあるなと思ってて、その、めちゃくちゃお客さんと仲良くなるタイプの、わーって行きましょうみたいなタイプの営業もあれば、で僕とかは、まあ、広告代理店なんで、まあ、どんなに仲良くなったとしても、まあ、成果出なかったら終わりじゃないですか。なので、まあ、こういう、こういうふうにしたら成果出ますよっていうか、割とちょっとロジカルに喋る方だと僕的には思ってるんですよ。なんか結構いろんな、営業のスタイルがあるんで、まあ、自分の商材に合うものはどれなのかとか、自分自身に合うスタイルはどんなのかとか、結構そういうのを考えながらやってみると面白いんじゃないかなと思います。
そうですね。本当、
はい。
確かに、人それぞれというか、
はい。
こうやって、この人がこういうスタイルで営業を、トップを取ったから、じゃあ自分も真似しようと思っても、絶対にうまくいくとは限らなくて、
限らないです
ね、
ね。
自分に合うやり方を模索していきつつ、でもさっきおっしゃってた、本当、聞く方が8割って、それ、すごい大切だなと思うね。聞くが8割、話すが2割って、これぐらいの方が、ビジネスも人生もうまくいくと、私は思っ
ああ、
て
間違いないですね。
ねえ。
僕は人生語れるほど人生経験長くないんですけど、
いや、ね、まだ
少な
そう
く
で
と
す。
も 営業はそうかなと思います。
いや、でももう、すでに20代前半でそれを分かっているというのはすごいなと思うんですが。
いえいえ。
じゃあ結構、あれですか、育成、営業の育成とか、そういうのもやりながらなんですか？
あ、そうですね。やりつつって感じですね。
育てるのもね、大変ですもんね。
そっちの方がもう何倍も大変ですね。
ね
はい。
え。で
自分
もね。
でやるのは、自分がもう、その教わった通りにやるだけなんで、簡単なんですけど。やっぱ人に伝えるってなかなか難しいですよね。
難しいです。でもね、これから、まあ、学生の時に起業して、で、まあ、もうすぐ卒業で、いよいよというか、まあ、今すでに本格的ですけども、またさらに広げていって、育成もしながらっていう、いろんなフェーズがね、これから待ってるんでしょうね。
そうですね。ちょっとあんまり考えたくないですね。
そうなんですね。なるほど。なんだか、これ、本当はこうしたいっていうのがあるんですね。山下さんの中で。
ああ、そうですね。
ちょっ
あるの
とじ
かなっ
ゃあ、
て考えると、ゆっくりやっていきたいなっていう気もしますけど、そんなこと言ってられないんで、ち
な
ょっと
るほ
頑張っ
ど。
ていこうと思います。
そうですね。走る時期は走って、
はい。
私ができてきたら、のんびりですかね。ちょっとまだ、これからのこともまたね、別の機会で聞いてみたいと思いますが、さあ、今日はちょっと皆様には、基本的な営業、やっぱり大切だよね。そんな話をお届けしました。そして山下さんの会社のホームページ、番組概要欄に掲載しておりますので、ぜひ気になった方はそちらをご覧ください。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。